ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ポッドキャストステーション。石川和夫のポリシーリテラシー。ポリテ。
石川和夫です。
新保智恵です。石川和夫のポリシーリテラシー。この番組では制作アナリストの石川和夫が私たちの少し先の暮らしを決める国のポリシー、政策に焦点を当て専門家とともに議論を深めます。日頃メディアで報じられることが少ない視点を盛り込み皆様の政策リテラシー向上を目指します。毎週土曜と日曜の朝8時に日本放送ポッドキャストステーションで配信されるほか、番組公式 YouTube でもスタジオの映像を交えてお楽しみいただけます。さらに重要なポイントをまとめた記事を日本放送ニュースオンラインで配信、聞いて見て読んであなたのリテラシー向上にお役立てください。前回に引き続きゲストは岩手保健医療大学理事で経済評論家の濱田俊明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも。
はい、というわけで、はい、まあ、前回は歳出、つまりいくら国から予算でこう国民に巻きますかというこの歳出をやったんですけども、はい、元手となるお金どうするんですかということで、これはまあ税金だとかね、それから保険料だとか、あとはもう国債を発行してお金を持っていくと、まあ、これ全部まとめて歳入とこう呼ぶわけなんですけれども、まあ、その中で焦点を当てたのはやっぱり税金だと思うんですよね。まあ、税収ってやつですけれども、税金というとまあ大きく分けるとやっぱり法人税、それから所得税、そして消費税というこの三大税制というか三つの大きな税金がね、いつも議論になるわけですけれども、この法人税、所得税、これはまあ、 直接税といってそのまま個人とか会社から税務署がお金を持っていくと。まあ、私もね、会社経営者で確定申告で、本当いつももう、とかいう思いするんですけど、まあこれは仕方ないと。で、消費税ってのは、まあ我々が毎日、こう何かこう、物を買ったりなんかするときに出てくる消費税で、今はまあ 10%、一部 8% になってますけれども、まあ 10% の消費税がかかっているということなんですけれども、まあ浜田さん、これ、まあ俗にその財政が厳しいっていうことで、国債を発行してるということなんですが、まあ国債、いわゆる借金を作んなきゃいかんということは、結局税収が、その歳出、歳入、税収だけの歳入だけだと必要な歳出を賄えないから国債を発行してるちゅうことで、なんか今は国債の割合がだいたい毎年毎年3割ぐらいある。これどうご覧になりますかっていう、まず、
ね、まずはだからそこはあれですよね、その国民が決めることではあるんですけれども、
まあ国会通りますからね、
単純に言うとね、国債の中にも2種類あって、うん、はいはいはい、その普通我々だってその家住宅買うときはローン組んで、うん、でちゃんと自分の30年40年かけて一生懸命返していくわけですよね、うん、同じように国もそれなりに建物や橋や道路を作るときは、うんうん、それをこう分割で返していける形があるんですね。そういうちゃんと見合いの資産があるものは、うん、国債を出して60年ぐらいで焼却していくといういわゆる普通の国債があるんですよね、うん、建設国債と言われてますから、はいはいはいはい、それと今回使い額が決まって税収との差額をやっぱりこれ赤字だからちょっとその、ね、うん、まあ、普通の個人だったら銀行やサラ金からみたいな形で借りるローンがあるんですね。こちらが赤字国債というものだと思います。で単純に言うと今年の確か消費税の税収見込みが23兆8000億ですか、
うんうんうん、
でさっき国債費っていうか国債の発行額が、35兆4490億約 35.5 兆円ということですから、その中で、赤字国債は 28.9 兆円なんですね。 28.9 兆円なんです。ちょっと待ってください。消費税23兆8000億ですね。で日本の消費税率って 10% なんです、うん、けどヨーロッパの我々と同じような、高齢高福祉国家の消費税率って20、25とか20を超えてるのが多いんですよね。もしだから消費税が日本の場合20にできればもう23兆8000億入ってくるわけです。そうするとほとんど赤字国債は発行する必要はない。だけどやっぱりみんな消費税は10がいいと言ってる。ヨーロッパの人はやっぱりそれは20ぐらい払わないとやっていけないよねって決めてる。ここはだから国民がどっちを選ぶかという。
これだけど、まあ、確かに日本ってもともと消費税がなかった国で、消費税が導入されたのは西暦でいうと1989年、平成元年、この時の総理大臣は竹下登総理大臣と、実は私が 旧通産省、今の経済産業省に入省した土地でありまして、社会人になっていきなり消費税 3%、 当時は 3% だったわけですけども、それまでは全然そういう消費税っていうのはなくて、まあ、所得税、法人税が主な税収ということで、ただ浜田さん、これヨーロッパとかアメリカってもともと消費税があって、日本とはちょっと税の歴史っていうのは違って、だからなかなかこうなんかそういう点、税制でもって欧米みたいに急に消費税をボーンと入れるってことに関して、当時を思い出すとやっぱり当時も、まあ、高々 3% という言い方はちょっと失礼かもしれないけど、高々 3% 入れるのでも大騒ぎっていうか、何年もかかってようやく竹下内閣で 3% が入ったという歴史だから、日本って、まあ、増税なんてみんな嫌いだと思いますけど、なんか消費税についてものすごい敏感ですよね。
敏感なんですけれども、ね、なんかいろいろ生活に困ってる方もいらっしゃると思うんで、うん、あまり言っちゃいけないかもしれません。私ちょうど、ね、その消費税導入の時に国税庁にいたんです、でその広報的企画をする部署にいて、はいはい、で導入日覚えてますよ。こうどんな電話入ってくるか分かんないから待機してたら、
平成元年4月1日、
はいはい、まあ、受けたのがね、3% 消費税上がるから、ね、ペットに餌を買えなくなっちゃうじゃないとかって怒るんですけどね、それでいくらぐらいお金になってるんですかってこう計算するとですね、月に 5,6 万ぐらい払ってるわけです、ペットの餌、あの食料費だけに。それも全部
裕福な方で
それくらいペットに5万も払うんだったら、そのね、3% ぐらい払っていただけるといいなと思い、言いません、言いませんけれども、割とあの
なん
ていうか、
なんとなく
国に取られるのは嫌だっていう人結構多い感じがありますよね。
あれでもね、面白いのはね、これね、ヨーロッパとかアメリカの人と、まあ、出張なんか行ったりしてね、そういう話をよくするんですけど、僕はやっぱりその消費税の話ってするんですけれども、あの消費税を上げたり下げたりすることになんかね抵抗感がないのかなっていうふうに私思ってたら、そういうんじゃなくて、そんなもの知らないんですよ、みんな。なんかね、もともと物の値段に消費税ってのも含まれちゃってるので、なんていうの、日本みたいに原価はこれ、そこに消費税が乗ってますっていうような、そういうことが、なんていうの、そういう細かなことを言わないで入っちゃってるんだと。これね、ロンドンに行った時にイギリスの政府の人と話した時に、そうなんですかと。でね、言われたのはね、あのね、なんで日本ってね、消費税を、その当時はね、安倍政権だったら 5% から 8% に上がって、その後これは割とすぐ上がったんですよ。だけど8から10に上げるときに、この 2% 上げるのに選挙6回やってるんですよ。このちょうどその最中の私、あのイギリスとドイツで出張行ったときに、あのイギリスでね、そのイギリス政府の人と話したときに、なんで日本は消費税を8から10にするのに、そんなに選挙何回もやってんのって、すげえ不思議がられたんですよ。
そこはまた今度は歳出と関係するんですけど、私も、うん、あのデンマークに、
はいはい、
のジェトロに勤務させていただくことがあって、はいはいはい、デンマークって消費税 25% なんですよ、
はいはいはい、
だけど、ね、デンマーク国民は全然そういう文句言ってないです。なぜかっていうと、その分ちゃんと自分は公共サービスを受けれるから。単純に言うと、親の面倒と子供の面倒は全部政府が見てくれるから、うん、だからそのぐらい、そのぐらい払ったって、まあ、一種の保険料じゃないですけど、うん、そういう発想なんですね。
だから対価を得てますと、
はい、
すごいね。まあ、子供の面倒もそうだし、だけど、まあ、僕は親がねもう亡くなったので、私が言うと何のリアリティもないんですけど、うん、周りでね、ご高齢の親をこう面倒見てる同期とかね、それ見ると、ああ、これちょっと大変だなと思うんですけど、それが仮にもし公的なサービスでもって費用負担とかも含めてやってくれたら、それはまあその分払っても、そん
なに子供は子供で大学まで全然無料ですからね。
それもまたすごいですね。でも全然そういう国じゃない。だからそれってひょっとしたら国の成り立ちなのかもしれませんが、でもね、浜田さん、日本のその政治の歴史を見て、日本ってそっちに向かおうとしてきたのかなと。あの理念的にはね、それすごく僕はいいと思うんですよ。あの子供やそういうご高齢の人を国が全部面倒見て、僕自身はそれは個人的な賛成なんですけど、今日本に住んでて、まあ、50何年間生きてきて、日本の政府って、政治って果たしてそれを目指してきたのかなと。やっぱり僕はね、記憶にある中で、やっぱり土建国家っていうかね、そこにものすごいお金をつぎ込んできちゃって、まだそれが全てそっちの社会保障型に転換できてないかなって僕は個人的に思うんですけど。
ただそれはそうなんですけど、一方で、けど結果としてかもしれませんが、日本は そのアメリカみたいに移民でどんどん人口補給する国ではなくて、まあ、ヨーロッパは多少移民を受け入れてるけど、基本的にヨーロッパと同じような成熟高齢国家になってますよね。少子高齢国家になってるんだから、で、まあ、今や日本もそれに先進国になったけど、それまでは欧米に追いつけ追い越せで頑張ってきたんだとしたら、今の日本の先輩たちの欧州のそういう社会システムは真似るとこは真似た方がいいように私は思いますけどね。
真似ようと多分していると、だから消費税を入れたっていうのは、そういうふうな国民から広く浅く財源をもらうというのが消費税なわけですよね。だって法人税所得税ってのは基本的にはこう儲けた人からたくさん取ると、で儲けてない人からあんまり取らないって、そういう税制なわけじゃないですか、当然。だからなんとなくこうそういうところからは取らないことはないけども、むしろ国民全体からお金をもらった方が税収も安定するしというのも、だけど実際あれなんですよね、統計見ると消費税収って安定してるんですよね。これはあんまり景気に関係なくっていうところも意外と知られてない。なんか消費税って悪口ばっかり言われてかわいそうだなっていう、そんな気もする
んですよ。でつつましく暮らしたい人はそんな贅沢しないわけだから、消費税払う額も少ないわけですからね、自分のいろんな生活スタイルは通せますよね。
まあ、そういうふうに国の主な税収というと、やっぱり所得税、法人税、消費税というのがこの国の仕組みなわけなんですけども、これがなかなか増えないということで国債を発行しているわけです。というか国債を発行せざるを得ない状況になって、ずいぶん時間が経っちゃって、気がついたら国と地方合わせて1000兆円も積み上がっちゃったねみたいなのが今の日本なわけですけど、でもそうは言いながらも、やっぱり浜田さん、どっかでその歳入、税収を増やすということを起こしていかなきゃいけないということなんですけど、まあ、税率を上げるというのは増税という一つの手段ではあるんですけども、すごい反対があって、あの安倍政権でさえ8から10に上げるのに、さっきも言ったように 8% から 10% に上げるのに5、6回選挙やりましたねと、そんな国じゃないですか。まあ、税率を上げる以外にやっぱり税収を上げるということで、これはまあ経済を活性化していくということなんですけど、どういう手段がいるのかなってなった時に、どういう手段を講じるべきなんですかねと。
それはなんか最終的には国民で議論しなきゃいけませんけど、例えばの話、石川さんも鮮明に覚えてると思いますけど、コロナ前までは法人税なんて世界中で下げまくってましたよね、みんなで、ね、自分の国に多国籍を来てくださいみたいな感じで、それがコロナでわっと財政でいろんなサポートをした結果、どこの国もみんなさらにサポートした上に、やっぱりグローバル化の反対流れでこう経済の囲い込みみたいなのが進んできて、で国の産業をこうちゃんとしなきゃ、格差是正もしなきゃみたいな話から、どんどん財政がでかくなってますよね。その結果アメリカなんかきっと法人税を上げる方向に来てませんか。
あ、今はね。
で、だけど日本ってまだそういう雰囲気になってないですよね。やっぱり世界の流れに多少キャッチアップしてもいいような気が。
あ、ごめんなさい、もう一回、なんでアメリカはなぜ法人税を上げる方向に行ったんでしたっけ、ごめんなさい、もう一回。
いや、アメリカの場合バイデン政権がどちらかというと米中対立とかいろんなことを含めて国内産業を強化しようとしました、ね、
SDGs、
さらにそれからやっぱり、労働を補うためにも移民を入れるためにも格差是正も含めて、ある程度その財政が前面に出るような格好になり、結果としてその財源が必要なので
法人税を上げる、だから増税で賄ったと。でもその前段階としては、法人税を下げることによって企業誘致をして、まあ国内で工、まあ簡単に言えば工場とかね、そういったサービスとか製造の拠点を作って、そこで物を売って税収を稼ぎましょうみたいな、そういうことなんですけれども、日本が今の状況を見て取るべきはどっちなのかなと。僕なんかからすると、これ言うとね、本当いろんな人に批判されるんですけど、僕はどっちかというと消費税派なんですよ。広く薄く取った方がいいと。で法人税とか所得税はなるだけ極力安くして、特に法人税は今浜田さんがおっしゃったように、法人税を安くすることで企業誘致、事業誘致をしやすくする、起業しやすくするっていうことだと、やっぱり損得勘定ですよ、起業するにもね。そうすると法人税が安いとなると、それはやっぱり起業しやすいし、その収入を得てね、それを次の投資に回しやすいしっていうことで。でもね、消費税を増税した方がいいとか言うとみんなに怒られるんだけども、僕はなんかそっちの方が結局いいんじゃないかなと思うんです。
そこはね、石川さんの元いらした経産省を中心に、その今半導体工場に、昔は新時代のなんか
出してる、ね、すごいですよ、1兆超えますよね、
1兆超えとかね、なんかそれはいいと思うんです。昔はそういうことを日本がやろうとしたらアメリカからもすごい怒られたじゃないですか、そのなんか、その産業保護してアメリカ経済に打撃を与えるつもりかって。今だから各国みんなそういう産業保護のために支出を出してるんだから、 出す以上そうだったら財源は必要なんじゃないですかね。
いやまあ確かにそう、まあね、アメリカに言われたからってのは日本の政治が弱っちかったからっていろいろこうあると思うし、僕から言わせると確かにアメリカってのは同盟国だし、うん、強い国だけれども、その全部が全部言うこと聞く必要はなくてね、多少うるせえお前っていうことでやっちゃっても別にいいと思うんですよ、実際あの経験上ね、行政経験上そう思うんですが、なんかこうアメリカにはそういうところで少し日本はまだやっぱり弱いなということなんですけど、でも今おっしゃった半導体の例っていうのは非常に顕著な例で、そういう意味で言うとあの半導体という産業にもう一回焦点を当てて、それで国内外に売っていこうっていうのは一つの税収アップ策ではあるです。
あります。それが最近だと国産旅客機っていうのもなんか打ち出してますよね。だからそういうふうに、だから大量の資金で国際競争に勝たなきゃいけないために大量の資金が必要な、そういう産業を育成するんだということは、これは世界の流れだからそれに乗るのはいいと思うんですけど、そうだったらそこはどっかから税金取っていただかないといけないんで、それは法人税なのか消費税なのかどっちもなのかとか、そういう議論を一回ちゃんとした方がいいですよね。
うん、あとはそのよくね、これは財務省の問題というよりはむしろ私が持っていた経産省というところの問題かもしれませんけど、そのよく自由貿易だと言って、もう物の行き来をね、その貿易ですよ、それを国内外無差別だと言って国内の産業はを保護するよりも関税とかを全くなくしちゃって輸入を増やした方がいいんじゃないかみたいな自由貿易みたいなことに日本はすごい傾斜したと思うんですよ。だけど蓋を開けてみるとアメリカにしてなんだって自由貿易だとかなんとか言っときながら締めるとかものすごく締めてて、例えば最近の例で言うとアメリカ政府がやった政策で僕はアメリカって本当ずるいなと思ったのは、あんな自由貿易とか叫んどきながら、あの電気自動車ね、はい、次の次世代の電気自動車を生産するあの内外アメリカから見た国内外の企業でアメリカの国内企業を優遇するっていう補助率を上げるみたいな、それってあからさまな国内保護じゃないですか。だから日本もそういうことをやってっても僕はねいいんじゃないかと思うんですよ。
いいと思うし、それからあの昔だってあれじゃないですか、牛肉とかオレンジとか、うん、アメリカに自由化しろって言われたけど、そう言ってるアメリカの方がよっぽど農業補助金ってすごい膨大な金使ってますよね。でやられた日本はどうなってるかっていうと、それでも頑張ってみかんも美味しいもの作ったし、新種作ったし、今や日本の牛肉は世界でもそれなりに賞賛を受ける牛肉になってますよね。
だから体力あるんですよね。
体力もあるし、その努力工夫っていうのはそれなりにあの厳しい環境に置かれると日本人って頑張る部分あるような気がしますけどね。
そうだから、そのなんか自由だって大事なことだとは思うんですけど、自由経済、そのグローバル経済という理想に進むのはいいことだと思うけれども、でもやっぱり日本の政治とか日本の政府っていうのは日本人のためにあるわけであって、多少その外国からね、あ日本はなんか関税障壁を設けたとかね、国内保護だとかって批判されたとしても、お前らだってやってんだろっていうことでちょっとぐらい言い返して、日本の国内のものを保護するっていう政策にでこうなんていうの戻すというようなこと、
今だから堂々とできるようになったわけですよ。世界各国やってるんですもん。
そうだから、そうなんですよね。だから世界がやってんだから日本も真似すればいいんですよ。お前もやってんだろと言って日本もしらっとしてやればいいんだけれども、それってだけど結局消費税率を上げるとか法人税率を上げる以前に、その日本の国内だけで日本人とか日本企業が儲けるような手段の一つなんじゃないかなと。まあそれが全てではないにしても、そういうもうちょっとずるく賢いことをやっていくというようなことをしなければ、これ税収なんかなかなかこう上がる手段ってなかなかないんじゃないかなと思うんですよ。
で国民も少なくとも熊本のあのフィーバーとか、うん、北海道のラピダスのフィーバーって
半導体ですね、
歓迎してますよね半導体。それからあの東北、うん、宮城岩手あたりのやっぱり半導体工場とか出来上がってますよね。だから国民もそれは賛同してるんじゃないですかね、うん、そこを一回攻めてみてもいいような気が私はします。
だから
このアンバランスな財政をずっと続けてることを考えるんだったら、ここは今チャンスなような気がするんですけど、
だからまあそうやって、やっていくということではあるんですが、ちょっと話はですね今度国債の方に、移りたいと思うんですけど、まあ浜田さんもう本当にねやっぱりかと思う、何年前かな、なんか1000兆円国と地方合わせてその国債地方債のいわゆる債務残高、公的な債務残高が1000兆円超えましたね、ついに大台乗ったかなってこう思っちゃったんですけれども、これあの 国債の種類がね、2種類あるというふうなお話があって、一つはまあ建設国債といって、まあ、道路とか橋とかそういう投資、いわゆる投資に当てて何十年間かけてリターンでもってそれは税でもって返してもらって償還しましょうと、こういう建設国債と、もう一つ赤字国債というのがあって、もうだけど今ほとんど国債って社会保障ですよね、その仕組み、そういう構造になっちゃってるということなんですけど、これターニングポイントというか、いつ頃からこんなになっちゃったのかな、いつ頃からなんですかね、この
基本的にあれですよね、その戦前に軍隊の戦争のために必要な資金を調達するために赤字国債等を出して、戦時国債を出して、それを全部日銀に引き受けさせて、膨大な量を引き受けさせた結果、それが戦後その円が暴落して、で物価がすごい上昇して日本が一時崩壊状態になるようなことがあったから、その反省を受けて赤字国債を出さないということにしたわけですよね。
だから日本
でその後戦後は例えば東京オリンピックの終わった後にオリンピックフィーバー終わってすごい景気悪くなったとか、それから第一次オイルショックの時とか、その本当に景気悪くなったみたいな時以外はそういう赤字国債出してなかったですよ、
そうですね、
それが恒常的に出るようになっちゃったのはバブル崩壊した後
だから、1990年代の前半ぐらいですよね。
はい、前半ですね。
あの頃経済対策だと言ってものすごくこう毎年毎年何兆円、まあ、時として10兆を超えるようなものをたくさん打ってったんですね。バブル経済の崩壊といって、まあ、今からもう30年ぐらい前の話なんですけど、景気がガクンとして株価もガクンと下がって、さあこれは大変だと言って景気対策をやろうと言って、そのための財源としてとても税収だけでは足りないので国債を発行してということが続いたんですが、でもその時に多かったのはやっぱり建設国債ですよね、公共事業ですからね。
いやいや、だけどやっぱり赤字国債もだいぶ出たんじゃないですかね。社会保障
が伸
びていく、
まあ、一部
それから疲弊した地方への地方交付税を増やしていかなきゃいけないとか、
あそうか、交付税は地方交付税は赤字国債、
交付税分を何で見るかっていうことになりますから、
まあ、でも
交付税ってことはついてるんで歳入みたいに見えますけど、それはあくまで地方に国からお渡しするお金ですから。
そうですね、結局まあ国と地方で安分しながら公共事業とかそういう経済対策をやっていくということで、都道府県や市町村もお金を出さなきゃいけないということで、まあ、交付税から出されていると、そういうようなことだったわけですけれども、しかし今の国債って多くは社会保障、ね、この構造ですね。だから当時からもそうなるって、実はね、当時の厚生省、今の厚生労働省は当時から実は少子高齢化になるって言ってたんですよね、90年代の後半ぐらいかな。だけどほとんどそれは話題にもならず、なんていうの、話題にならなかったってことは危機感が全然政治的にも世論的にも共有されてなかったんですけど、まあ、2000年代になってからだんだんこれ本当に出生数減ってきたねみたいになっちゃって、この話があったんですけど、今なんかもう社会保障費で国債発行なんか当たり前みたいになっちゃってて、ですよね、いつまで続くんだっちゅう。
いや、まあ、そこはそうは言っても今あれです、ね、個人というか家計というか、そこが持ってる現預金が2100兆円ぐらいありますよね、なんかまだ1000兆でもその半分ぐらい で個人は負債がないですよね、ほとんど300、400兆弱ぐらいしかなかったと思うんで、そうするとまだ持ちますけど、その預金たくさん持ってるのはどっちかって高齢者が多いんで、そろそろ考えた方がいいですよね。さらにその同じとは絶対言いませんけれども、なぜ赤字国債を禁止したかというと、戦前は欲しい額を全部国債を吸って日銀に全部引き受けさせてった、これが問題だったわけで、今はあくまで政府が発行した国債を日銀が自分の判断でお買いになってるけど、そうは言ったって発行している国債の半分は日銀が持ってるわけです
よ ね。浜野さん、本当に日銀自分の判断で買ってるんですかね、なんて質問するとどうも私は政府の圧力でもってお前買えというふうに日銀総裁が総理官邸から圧力を受けて買ってるじゃないかななんて思っちゃったりなんかするんですけど、
まあ、一応中央銀行は
独立してること
なんです、独立不変ですからね。
いや、これね、今お話になったその戦前、つまり第二次世界大戦で国債を発行したと、戦費調達で、それを全部日本銀行、日銀に引き受けさせたと。で、それがいわゆる紙くずになって破綻した。これ、戦後、昭和20年頃、いつ頃、
21年から戦後すぐですよね。
すぐですよね。はい、 でね、ごめんなさい、これね、私ちょっと認識を今新たにしたのは、はい、そう考えると、なんていうの、ついこの間、まあ今から70年ぐらい前か、日本ってハイパーインフレを経験してる。
してるんですよ。
そう、これが財政破綻してるんだ。僕してないもんだと思ってた。
してるんですよ、
ね、つまりね、自分の生きてる間にしてないから、うん、そんなものは何ですか。あのね、これが一つ根源になると思うんですよ。多くの国民は財政破綻って何、財政破綻って起きるの、起きないじゃん、いつまで経っても、うん、っていうふうに思ってる。で、この間、この間ってもう10年ぐらい前か、あのギリシャがね、ギリシャの債権は、国債はフランスとドイツがたくさん持ってますと、うん、でギリシャは事実上返せなくなったと。そしたらギリシャが開き直っちゃって、そしたら貸した国債を、ギリシャの国債を買ったドイツとフランスが困っちゃったっていう、ものすごいなんか、
そう、さらにイタリアやスペインやポルトガルにの国債もギリシャと似たように見られて、うん、そうそう、だいぶ暴落しましたよね。そうそうそう、一時だってギリシャの国債って金利は 30% だから
むちゃむちゃですよ、ね、
ギリシャ国政府は3割の利息を払わないと国債を買ってもらえなかったっていう、さら金並みですよね。
その自国の通貨でいわゆるその国債発行するわけじゃないですか。それ同じようなことが起こるんですか、その財政破綻みたいな。
だってですよ、日銀ってその国債を買うお金どうやって調達してると思います、辛坊さん。日本銀行券ですよ、
はい、
あの日本銀行券をすれば、うん、日銀は国民から1万円1枚するたびに1万円回収できるんですよ、うん、それで国債買ってるわけですよね、うん、まあ、単純に言えば、はい、分かりやすく言えば、
うん、
だからみんな1万円、財布に入ってる1万円って裏に日本国債が担保としてあるみたいな格好ですよね、今ね。だって日銀の倉庫の中ほとんど国債ですもん今。金や銀だってないですからね、
うん、確かに。
だからそれを国民がどう思うかだと思いますけれども、
でも日銀が、ごめんなさいですが、日銀が例えばそうやってまあ、日銀国債って結局その発行するとその国民としてはいわゆるそこに流れてお金が流れてくるから、まあ、直接の資産にはならないですけど、その国民自体が資産を持つみたいな、そのちょっと言い方がおかしいかもしれないですけど、
そうです。ですけど日銀はだから1万円を、うん、1万円を発行してそのお金を集めて、うん、紙幣です、1万円というか紙幣を発行して、はいはいはい、で何をしたかっていうと、うん、銀行がなかなかその自分のところに国債を持って、うん、一般の企業にお金を貸さないって、そのことしたら景気悪くない、設備投資も進まないって、だからもう銀行が持ってる国債を思いっきり高値で買って、
日銀がね、
日銀が買って、うん、で その結果銀行としてみれば、ね、もう日銀なんかに預けたらかえって金取るからなと、そうじゃなくてちゃんとマイナス金利という形で金取るからなといって、逆に企業にどんどん貸し出しを推し進めたわけですよね。それは一つの政策だと思います。その結果、けど今日銀の倉庫の中結構国債が山のようにあるという状態ですよね。発行されている国債の半分はあるわけですから、
だからそれがいわゆる当時の戦争中の話に置き換えると、ほぼ全て、ほぼ全てか、まあ、全額日銀が、だからその時の日銀の倉庫の中も国債だらけだったわけですよね、はい、戦時国債という名前の国債だらけ、はい
は
い
は
い、
その結果戦後その日本の通貨である円が暴落したわけですよ、うん、で財産
で暴落した後どうな、どういうふうに回復したか、う
ん、確かに新円切り替えしたってなった
んです、一回で切り替え
た、通貨切り替えたんですね、
通貨を切り替える、は
い、だもう通貨の価値をガーンと下げても新しい通貨に切り替えちゃった、う
ん、まあ、要はむちゃくちゃなことやったわけよ。だけどそのむちゃくちゃなことをやらないと、うん、その戦争中のそういう戦時国債の付けをずっと国民が背負うことになるので、いろんな批判あったにしてもそういう荒療治をやったと。だからそう考えると日本って20世紀の半ば頃に経験してるんですよね、ハイパーインフレーションで実はろくでもなかったというのを。ひょっとすると我々の祖父母、僕とか辛坊さんから言うと祖父母になると思うんですけど、はい、経験してるはずなんだけれども全然伝え聞いてない。
だからその私の父はそうでしたけど、保険のことを全然信じてませんでしたね。
あ、そうか、
だから保険なんて紙くずになっちゃったわけですよ、あの通貨の価値が
下がっちゃったから。あ、なるほど、この時代に生まれてよかったかもしれないだけどそういうことなんですよね。なので、まあ、今日はねこれで、はい、あのもう時間来たのであれですけれども、うん、浜田さん最後に改めてこの、まあ、国債をねこんだけじゃんじゃんじゃんじゃんずっと発行し続けてるわけじゃないですか。で僕はねこれはっきり言ってとどまるところ知らないと思うんですけれども、浜田さんが想定する最悪の事態っていうのはどういう事態。
最悪の事態はですか、さっき話が出てたギリシャのような 危機が起きるということですね、はいはい、国債が暴落する、当然通貨も暴落するでしょうね、はい、でギリシャは今や消費税は 24% でしたかね、はい、そういうのになってるし、当時はあれでしたよね、年金は確か55歳で受けれるんでしたよね、うん、でかつ現役時代の所得の9割を保障されてたんですよね、もうそんな年金制度もなくなるし、
なくなっちゃった、ああだからそういう公的なサービスがものすごい勢いで縮小される、
はいはい、だからみんな国民が安心して疑わなかった既得権というか権利が全部飛んでいく可能性がありますよね。
そうか、そうでないと国債をある意味返せないから、はい、だから国民に出すお金、サービスとか給付のためのお金を国民のためのサービス給付に行かずに、その借金を返す方向に行かざるを得ないと、これが最悪のシナリオ
で、確か2009年のギリシャ危機以来、ギリシャって最近になってやっと GDP がプラスになってね、ずっとマイナスでしたよね。
だからあれからもう
手取りもどんどん減ってくるんでしょうね。
15年以上経って、はい、そういう風になっちゃってると、そのぐらい時間かかると、
かかるということですよね。
ちょっとそれは勘弁してほしいなということだから、まあだけどやっぱりね、我々一般に生活しててそれが想定できないですよね。その本当にまあ平和ボケかもしれないけれども、これをだからちょっと引き続き皆さんと議論しながらですね、この番組でもその財政危機は皆さん真面目に考えましょうということを、今後もですね、回を重ねるごとに個別な分野それぞれに焦点を当てながらですね、とっかかりはおそらく社会保障、医療とか年金とか介護とか、まずそのあたりからになると思うんですけれども、そういうことで皆さんと一緒にまた考えていきたいと思います。はい、
2回にわたってご出演いただきましたゲストは、岩手保健医療大学理事で経済評論家の濱田俊明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送ポッドキャストステーション、日本放送ポッドキャストステーション、石川和男のポリシーリテラシー、ポリテ。
そういうわけでございまして、辛坊さん、はい、今回2回連続財政でしたけど、うん、はい、どうでした。
そうですね、財政って本当こう難しくて、なかなかこう身近に捉えるってすごく難しいなと思うんですけど、うん、やっぱりあの先ほど石川さんがおっしゃってたみたいに細かく見ていくっていう、うん、でやっぱりこうなかなかテレビ番組だったりとか時間もない、でもこの番組は時間たっぷりありますので、本当に細かく細かく見ていって、うん、我々のこのリテラシーを上げていきたいなと改めて思いました。
そう、なかなかやっぱりあの自分の体で体感しにくい分野だと思うんですよね、うん、それが僕も番組中で言ったけど、節電とかいうことになると思う、うん、日々の生活の中で、あ、電気これ消しとかないと停電起きて大変だわ、冷蔵庫まで使えないと本当に食品腐っちゃうっていう、それって身近なことじゃないですか、はい、そのぐらいリアリティがなかなかないんですよ、財政の問題でね。だからそこのところはやっぱりこういうデータとかそういった過去の例とか外国の例を見ながら皆さんと一緒に深掘っていきたいなというふうに思います。
はい、はい、石川和男のポリシーリテラシー、ポリテ。番組へのメールは POLI ポリアットマーク 1242.com までお送りください。番組公式の旧ツイッター X のアカウントはポリシーリテラシーで検索、ハッシュタグはポリテです。今回はここまでです。どうぞ次回もお楽しみに。
ありがとうございました。